番外フューチャードリーム。
今日も一日お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
今日は5月5日子どもの日です。なおかつ、ね、配信第10号。
いや続いたね。
続いた。まさか2桁いくと思ってなかったもん。
そうだね、うん、このポッドキャスト始まった時にはもう俺2号はないと思ったぐらいだったからね
もう最初で終わり、最初で最後だけだ
った、うん、で2号で3号はないねって言っててね、
うんうん、3号が4号になり、うん、コツコツと。
何が続いた原因ですかね。
原因なの
要因ですかね。
要因、うん、もうあらゆる話をここに持ってきている。
違います。
違うんですか。何でしょう。
皆さん今日も今目の前にありますね、こういうメッセージをくれるからですよ。
あ、そうでした。そうです。
メッセージがなかったらしのちゃんフリートーク何もできないじゃん。
できないですね。
できないですよね、
はい、もうズバリそうでしょう、
うん、でしょう。もうこういう皆さんのおかげですよね。
そうです。
僕はね9号先週聞きました。
はい、拝聴しました。
先週ね配信しようかどうしようか迷ったんです
というのも
だって考えてみてください、
はい、
お昼12時まで午前10時から表の放送で、はい、土曜のね休日にまさにブランチタイムにおじさんトークでしたよ先週は。
まさしくね。
誰が聞いてくれてたんだろうと本当不安になりながら、
あの女性の声が黄色だったら麻生さんと小野寺さんの会話茶色でしたね。
あのね、まあ、それはその通りだと思うあの、ね、先週ほどしのちゃんのありがたみを感じたことはない
本当ですか。
噛み合わないトークでもいいと思った俺、うん、
小野寺さんか私かって言ったらどちらかと言ったら、
いや小野寺さんとも楽しかったんですよ、楽しかったけどもやっぱり放送って聞いてる方にとってどんな印象なのかな。
あ、
僕らが楽しくてもですよ、おじさんトークをですねブランチタイムに聞いたらどう思うのかなっていう、まあ、最初メンズトークって言ってましたけどもすぐにこう批判メールが来たら怖いんでおじさんトークすいませんって言ってで裏番外もねこれもおじさんトークになってしまいまして、なんか知らないけど下ネタトークに行ってしまいまして、
ありましたね。
あれは僕が振ったんじゃないですからね。あれあの創造と改革 の小野寺さんがそっちの方に持ってったんです。
あのホラー穴ですか。
もうそれもありましたね。墓穴を掘りましたね。いやあのね言い訳じゃないけどもメール読んでたらそんな風に見えたの。本当に本当にこう適当こう横見ながらイメージで読んじゃってるから。
だって皆さん
本当なんだって
もう私のこともね散々お褒めいただいてたじゃないですか。
そうですね、あの後ね小野寺さんと一緒にね実はあとディレクターのヒロポンと一緒に、
はい、
あともう一人僕の友人のまあ言わない方がいいのかな、 N さんとしましょうか、4人、うん、男4人であのミシュランの一つ星の店に行ってきたんですよ。先月だっけ、
あの出ましたね、
北海道のミシュランね本が出ましたよね、
はい、
それで旭川は、まあ、残念ながら三つ星はなかったんですけども言ってもね、でも一つ星に選ばれたお店が4店ありまして、
うんうん、
そのうちの1店、うなぎのね美味しいお店、うなぎの門脇さん。
どちらにあるんですか。
門脇さんはね、旭川市2条7丁目にあるんですね。
あ、近くですね。
近くです。男4人でずっと歩いてって、ミシュランのちょっと一つ星行こうよって言って。でうなぎ好きですかしのちゃん。
うなぎはいやー、
あ、苦手なんだ。
どちらかといえばね、
うなぎの何が嫌ですか。
なんだろう、食わず嫌いの部分もあるかもしれないですね。
油切ってるのが嫌なんですか、
うん、
あと太りそうとかですか、カロリー多そうとか、
まあ、それ食べなくても元気っていう。
うなぎ食べてる女だとなんか頑張ってるって雰囲気伝わるのが嫌とか
いやそういうわけじゃないんですが、まあ、昔からあんまり縁がないですねうなぎには、ね、
タレだけで食べるのも嫌ですか。
タレだけはどうだろう。でもまあ、
ね、すみません、すみません、お嬢さんぶってないですか。大丈夫ですか。
でも昔はそういう気持ちはありましたけど、まあ、年を重ねるにつめて、まあ、あの土用の丑の日ですか、
はい、
食べてみたいなっていう気持ちはやっぱり出てきましたね。
お、うん、一度行ってみてください、
はい、
あの本当にね、ここのお店はあのなんていうの、カツウナギ、要するにちゃんと取り寄せて、鹿児島かどっかが取り寄せてるのかな、で生きたウナギを注文してからこうさばいてくれて、結構時間はかかるんだけど、その代わり
注文してから作る、
そう焼いて出してくれるんですよ、
うん、
でそこを食べてやっぱ美味しかったんですけれども、まあ、これ番外だからさ、
うんうん、
まあ、スポンサーも関係ないし、
あら、
まあ、別に誰の束縛もないし、
ないよ、
まあ、自由に喋りますけれど、
うんうん、なんかあったの？
あ、ね、うなぎは美味しかった。
うなぎは？
でも本当正直言っちゃうよ、正直言っちゃうけど、うん、まあ、その時ねおばさんも謝ってたんだけど、ご飯がなんかね、あの僕たち行った時に炊飯器が壊れたかなんかでちょっと美味しく炊けなかったって言って、
あら、
正直食べたらめちゃくちゃ柔らかいのと硬いのが混ざってた。
あ、
わかります？柔らかいお粥みたいなんだけど中に芯が残ってるのもあったりとか、うんうんうん、でごめんなさいねって言ってたんだけど、それをまあ出てきて、まあ、食べたという、まあ、値段は一緒でしたけど
値段一緒だった、
値段も一緒でした。
ごめんなさいだけだった
んですね。ごめんなさいだけだったんですね。まあ、バカたまたまそうだったと思うんですけど、でもね、うなぎはやっぱりうなぎ専門店なんで、
うん、
本当にあの冷凍だとこう中までこう染みてるじゃない、こう色が、なんていうの、うなぎのタレの色が、はい、でもやっぱり注文してからカツうなぎをこうさばくからさ、中がちょっと白いのよ、
うん、
だからこう新鮮なうなぎで柔らかくて、うなぎだけ食べてたら本当にね、あ、すごい、もうこのままどっか行っちゃってもいいっていう、うん、誰 もう男4人シーンってしながら食べて、
黙々
黙々と
会話なく、
ただご飯だけはちょっと残念でしたね。
ねえ、ちょっと残念でしたね。
ただたまたまだと思うんで、ぜひあのラジ、これラジオじゃないよ、放送じゃない、ただ僕らの、雑談を聞かせてる垂れ流しなんですけど、
はい、
まあ、旭川に遊びに来ることがありましたら、ぜひあのうなぎの門脇さん、
うん、
旭川の一つ星の4店あるうちの1店なんですけどね、
はい、
ぜひ行ってみてください。店内はそうだな、なんかちょっと、腕の優れた板前さんが出てくるような、
うん、
ちょっと、高級感のあるお店ですね。
さすが星ついてるだけありますね、
うん、そうですね、ちょ落ち着く、なんか40過ぎるとそういうお店に行きたくなるじゃない。
なります、
うんうん、ちょっと部屋じゃない、あのお店の店内もちょっとあの隠れ家的なあの広さでいいですね、落ち着いて、うん、小上がりもありますから、ぜひ行ってみてください。
そのダンディーの男4人がね、まあ、そういうところに行って召し上がったと。私からするとちょっと気になるのがお値段なんですけど、
それね、あの小野田さんのご馳走し
よう、あらららら、
もう本当だから美味しかったのかもしれないね
そういうこと、
なんだろうね、なんかご馳走してもらうものって美味しいよね。
美味しいです、
自分で払うより
美味しいです。
なんでなんだろうね、
なんででしょうね、
ね、
あとおにぎりとか自分で握るよりも人に握ってもらったおにぎりの方が美味しいとか思いません？はいはい、
そうですね、
お料理とかもそ
うですけど、握る人によってやっぱ違うって言いますよね、味がね、
このグッとこう抑える力とか微妙な加減があるんじゃないですか。
そう
ですね、
はい、ね、もうほんとごちそうになっちゃって、値段はねよく見なかったんだけど、うな重を食べたんですよ、
うん、
2,300円だったかな、もっとしたかもしれない、次回みたいなことも書いてあったんで、
うん、
今だって稚魚が足りないんでしょ、あまり取れないって言いますよね。
あ、そうなんだ。
はい、そうなんですよ。
ごめんなさい、
しのちゃん多分新聞撮ってないでしょまだ。
新聞 ね、たまに見るんですけどね。
たまに見る人なんですよ皆さん、こういう人ですからね、本当にそういう人にもかかわらず、あの、ね、いつ前行きましたよね、あの麻生さん、しのちゃんいじめないでください、しのちゃん優秀なアナウンサーですって
ありましたっけ。
ありましたね。
いじめるのはよくね、くださいますけどね。
そうですね、だからね、いじめたくなるんですよ本当に新聞は見た方がいいと思いますね、はい、
まあ、ね、行く機会がありましたらぜひ。
そうです ね、
はい、お越しいただければ
。ぜひ。他にもね、あと 2,3 点あるんですよね、
うん、
例えばこのリベールの近くに、あの、片岡さんっていう、今日休みだったかな、あの、まあ、和食屋さんあるんです。
片岡さん、
うん、
うん、
ちょっとお庭が見えてね、
あ、
てんてけてけてけてんっていうような感じの、
お着物で
りごたつい
ただくような。
そうですね、ここはあの料亭で一流の和食を学んだ大阪であの修行を積んだ方が今お店、営業されてるんですけどもね、
うんうんうん、
ここも一つ星、中庭がすごい綺麗なんですよ、雪景色、冬なんか行くとすごい綺麗ですよ。
うわ、
うん、風情があってい
いですね。
ちょっとあれ、ここ旭川かなと思うような、
しかも中心部ですよね。
中心部なんで、
そういうところあったんですね。
リベールからもう歩いて30秒ぐらいじゃないですか、
近くに。ここ
もおすすめなんで、
うん、
はい、ぜひあの旭川に来た時に行ってみてください、うん、
ぜひ、ね、お越しいただければと思います
、はい、もう今日も、ね、メッセージいただいてますね、
はい、番外相手に、ね、はい、いっぱいいただいています。ボンボヤージュさん、
ありがとうございます。
配信第10号おめでとうございます。
ありがとうございます。
その前にあのいつもの決まり文句ついてます。健太郎さん、篠さん、こんにちは、
はい、
いつも愉快で天然な放送を楽しく聞かせていただいております。
これもうコピペだもんね、毎回ね。いいんです、あのこの番外の手のメッセージは 本当に効率よくこの無駄な僕らの雑談に付き合わせてるだけなんでいいんです。これで
いいんです、はいね、ありがとうございます。
ありがとうございます。いただけるだけでありがとうございます。
ついに配信も2桁に突入し、どんな展開を見せるのか興味深いところです。
そうね、まあ、10回やったからね、どうなるんでしょうねこれからね。
しのさんのスマホ日記の実現も楽しみですが、健太郎さんにはスマホ鍵盤が弾けるまでと題したコーナーを希望します。いや
あのバースデーソングですか、もしかして
のようですね。でもいやいいですよ、今日は
今日はいいです。なんで弾けないんだろうな俺な、ちゃんとな。
以前ハッピーバースデートゥーユーが弾ききれずかなり難儀をされていたので、いっそこのこと、このポッドキャストの中で曲をきれいに弾けるまでの過程をコーナー化し、リスナーから誕生日メッセージが届いた際には必ず演奏していただくと。
おう、
よろしければご検討ください。
それはいいですよ。あの練習本当は僕うまいんですよ本当はあれはやっぱりほら盛り上がった方がいいかなと思ってやってるんですよ本当は。あれ、
ありがとうございました今あのボンボヤズさんね、あのこれもあの もし間違った際にはっていう文章もついてます。一つ目ジュースをおごる、一つ目二つ目お昼ご飯をご馳走する、三つ目番組の新作ステッカーを作る、くじ引きの罰ゲームがあった方頑張るかもしれません、
うん、これ何、一回間違っただけでもジュースとかになるの。
なるんじゃないの。
あれあれ、ここだ、練習するわ、
うん、はい、いいよ。
今日誕生日の人誰かいないですか。いない。
そう誕生日でね、はい、あのインディーナトさんがあの番外はダウンロードしてはいるんですが、なかなか時間がなくて聞けていませんと、
はい、
でも誕生日メッセージお二人からいただけて嬉しかったですという、
先週ねお誕生日、
はい、
29日お誕生日だったんですよね。やりましょうか。
いや
練習してからじゃないとね、ちょっと罰ゲームでジュースとかね、うなじおごれって言われても困るから、
急に飛んだね。
ちょっと練習しておきますこれは。
インディーナトさん、はい、サイン入りのステッカー欲しい、あのいただきたいって。
1枚あります。誰ももらってくれない。
あ、1枚ありましたね、そういうのね。
あ、1枚だけあります。
ありました、ありました
。送りますじゃあ、はい、いやもらってくれるだけありがたいもんね
1枚残ってるから
1枚在庫処分しなきゃって言ってもう勝手に送りつけるって言ってたのに忘れてた1枚ある
そういえばそれ、ね、
送ります送ります。本当誰かもらってほしいと思ってたんだ本当に
、うん、さんすいませんね、在庫処分。
安っちいステッカーですよ、はい、
あの届いてから
また、ね、安っちいステッカーでよろしければ
感想をいただけたらありがたいですね、
はい、ありがとうございます。
エルバさんもね、番外宛にメッセージくださってるんです。
ありがとうございます。
先週日曜日、横浜の戸塚にある FM 戸塚というコミュニティ FM の開局3周年イベントに行ってきました、
うん、
そこで現地のリスナーさんと知り合い、意気投合しているうちに、そのリスナーさんが地元リスナーさんということで生放送の番組にゲスト出演するということを聞かされ、うん、その番組が始まり、ガラス張りのスタジオの外で見ようとしたら、うん、
はい、
ガラス越しにパーソナリティさんとアシスタントの方が私に手招きをしながら、
うん、
控室に来てくださいと。
え、出てって言われたの。
なんと私もゲスト出演させられてしまいました。
そこがね、あのコミュニティ FM の ね、あの臨機応変な楽しさですよね、
うん
うん、より近いというかね。
ね、出演待ちの間にツイッターでつぶやき、うん、いざ本番。私は地元でも何でもありませんが、一言だけ開局3周年のお祝いメッセージをオンエアで喋らせていただきましたと。
聞いてみたい。なんかそれポッドキャストになってないんですかね聞いてみたいですね。
書いてないね。しばらくしてツイッターを見ると、なんと横かなさんが聞いたよとつぶやいてる
でございます、はい、リスナー同士でつながってるね。
つながってますね。
私
のラジオ出演は初めてではなく2回目、
うん、
初めてのラジオ出演は今から15年ぐらい前、当時は旭川駅の2階にあったスタジオがあったリベールの某番組
は、はいはい、
しかも生カラオケ歌いました。
元気さんのかな、なんだろうね、カラオケって言ったら誰の番組だろう。
誰の番組でしょうね、うん、つながり、何かつながりを感じた出来事でしたと。
そうだ ね、いや嬉しいよね、こうやってこうやっぱラジオってさ、なんだろう、すっごい声だけなんだけども、やっぱ声ってこう自分のこのプライベートスペースに入ってくるじゃない、はい、視覚だと遠いところにいるとなんとなく遠く見えるけども、ほら声って小さな声でもなんか近くにいる感じしない、なんか耳元に来ると、
うん、
それでもうね、離れていてもそうみんなとつながっているのも味わえるし、うん、またこう聞いた人同士でつながっていくっていう、ね、これはね本当のなんか絆だと思いますよ、
受験生がこのラジオを聞いて頑張りましたっていうメッセージとかもね、うん、ありますからね。
僕の番組ではないと思いますけどね。
あ、いや他の番組ですけどね。
この放送っていうか聞いてたら絶対分かんないと思いますね。
そうだ、
やめた方がいいです。絶対やめた方がいいと思いますね。
あ、そうそう、
びっくりした、そんな人いたのかと思ったこの放送聞いて受験大丈夫かって。
いや、ラジオ全般で、
ね、あ、ラジオ全般で ね、 そうですね。
そう、そのエルマさんがね、あの直接、まあ、北海道に来た際はこの番組も遊びに行きたいと。
あ、
直接、ぜひぜひ、あの2人のサインが入ったステッカーをいただきたいっていうメッセージを、
ね、いや、あの、いただきたいっていうのは間違いですね。もらってくれですね。
もらそうですね、
こっちから、こっちからの縦切り、こっちからあの帰り際によくあるじゃないですか、あのなんかこう渡したいのになかなか渡せない時、ちょっといやらしくさ、うん、
はい、
あの紙袋の中にスッとか入れる人いるでしょ、
はい、
こうやってこうお礼とかいらないいらないとか言ってさ、
うん、
ね、でなんかさ、なんかしなんかカッコつけてささよならって言ったらスッて入れる人いる
じゃん。います、います、お金とかね、
あんな感じ、うん、俺そうする、あんな感じでステッカー入れますから帰ったらなんだこれって
それっていいのかな、はい、でもね、エルナさんぜひね、北海道いらっしゃる日があれば連絡を ね、 ね、いただきたいですよね。
嬉しいです ね、
ね、嬉しいですよね、
はい、
チャウチャウ父さん、
ありがとうございます。
いつも愉快で天然な放送を楽しく聞かせていただいております。これ毎回言った方がいいです
か、これさ、みんなコピペがなんか回ってんじゃないのこれ。
回ってますね、
最初
これね。世間はゴールデンウィークでお休みのようですが、私は普通に仕事しております、
うん、
土曜日も仕事、日曜日に番外をゆっくり聞こうと思います
日曜日はね、自分のことに使ってください何度も言いますけども、この番外は、駅で待ち合わせの時とか、
はい、
信号待ちの時とか、
はい、
あとは何でしょうね、床屋さんで待ってる時とか、うん、
そう、待ち時間、
待ち時間に使ってください。
何かをしているついでじゃないと、
ね、番外を聞こうとして時間を使っちゃダメですこれ
ね、もったいない
です、もったいないです、
非常にもったいないので、
はい、
ケンタロウさん、しのちゃんもお仕事ですよね、お互い頑張りましょう。
ありがとうございます。
しのちゃん、旭川神社早朝清掃お疲れ様でした。いや、ありがとうございます。
そうなんだよね、やってんだよね。
そうです、今年はずっと雪の間はお休みなんですけど、今年は今月から毎月1日1日に早朝清掃をするんですね、有志で。
やっぱ日頃の悪事をそこで流すためにやってるんですか
神様お願いしますって失礼だね。
でもなんか噂によると、その清掃遅刻したらしいじゃないですか
そう、
いいんですかそういうの。
遅刻しちゃいましたというところがしのちゃんらしい
書いてあるのなんかだってツイッターかなんかでつぶやいてたよね、
はい、
それ見て、はい、俺もしのちゃんらしいなと思った、うん、テーマ発表もギリギリだしね清掃も遅刻するというね。
で、清掃終わった後に宮司さんがね、お茶とかお菓子とか持ってきてくださるんですよ。いらない、まあでもこうやって持ってきてくださるとありがたく頂戴するわけですよね。もう最初から5時ぴったりから始まった方と遅刻した私と同じようにいただくわけですよ、私もね
そう、なんかさ、それってどうなんだろうね。多分さ、そういうのって後からなんかいろいろな影響を来そうな気しね。
回り回って
回り回って、俺だったら怖くて取れもらえないな、
うん、いや私遅れてきた身ですからって言ったの、いやいやいや、まあまあまあまあってね。
まあいいね、しのちゃんはなんだっけ、先々週言ってたもんね、なんだっけ、マイペースで行く技術って本書くんだよね
あ、そうです
そうだよね、
そうでした、
マイペースで行く技術
って、ね、そうですよ、三浦綾子さんと同じ誕生日です
か。そうだもんね、そうそうそう、
そうです、
売れるんじゃない、あと紹介するって言ったじゃんだから、
うん、
売れると思うよ本当に
本当
多分みんな応援してくれると思う
情け、情けで売れる、
うん、勝間さんよりいけるんじゃない、なんか、なんか勝間さんと対等だもんだって
そんなに、
うん、なんか頑張っちゃダメみたいなもう好きな時間に行けばいいんじゃないみたいな本当に
だんだんその気になってきちゃうから
もういい
じゃん、あんまりおだてない方がいいですよ、うん、
はい。
おじゃるんるんさん、番外宛てにもねファックスでいただきました、
ありがとうございます。
あの鯉のぼりの絵がついてます、可愛らしいですね、ピカチュウさんを思い出させるような、ね、可愛らしい絵がついてます ね、
そうね、ピカチュウさんもこういう、ね、可愛らしいイラスト描いてくれるもんね、
うん、
なんかいつかさ、おじゃるんるんさんとピカチュウさん合わせたいね。
あ、そうだ、
すごい同じ波動を感じる。
そうだね、
うん、歯が、あ、こうしましょう、俺、まあ、言ったら、ね、あれだけど、いやでも俺本当本心でいつかなんかこうリスナーさん同士でみんなで会いたいよね、なんかね、オフ会みたいなね、やってみたいよね、北海道とか ね、
来たね、やってみたい、フューチャー会、うん、何
会、そうね、誰かもし北海道に来るときあったら企画して、
うん、はい、
ぜひね、
はい
はい、
さてさて、しのさんお帰りなさい、ただいまご実家でゆっくりしてきましたね。先週の番外は男性2人、何の歯止めもないままに暴走すると言ったら
だってなんかビデオの話とかしだすんだもん、小野寺さん。なんか、ま、松本なんとかは良かったとか、
ま、
何が良かったんだかわけわかんないんだもん、本当に。
まあ、そうやって言う、小野寺さんのせいにして、麻生さんは話の方向を気にしつつ一緒になって盛り上がっていました。
いやいや、そうですよ、やっぱりイメージがありますからね。
やはり、
ね、下ネタはやらないっていう僕のポリシーがありましたからね。
ポリシー崩れましたね。
もう一気に崩れました ね、おじさんトークになると。
やはり篠さんの力で穏やかな空気感は保たれているんでしょうね。
なんかビニールかぶった本を俺領収書くださいって買ってたっていう話もしましたもんね。俺ね、
聞きましたね。
自分が買ったんじゃないよ、頼まれてきたんだよっていう、こうふりをするために
父の会社で使うんだよ的なね。
俺は頼まれてこの本買うんだっていう、そぶり見せる領収書ってのよく使ってましたね。
先週は番組における篠さんの重要性を認識する日になりました。
確かに本当にね、しのちゃんがいた方がいいというのはよく分かりました。はい、まあ小野田さんとも楽しい、たまにやりたいですけど、
ね、そうですよね、は
い、たまに暴走してみたい。
たまにね、
うん、でもね、なんかね、この後ちょっとまたハメ外しそうな気がする。今日配信15ですよね、
うん、
なんか感じませんか、横のあたりに。なんか、
まあ、さっきからドキドキしながらこの番組
視線を感じるんですけど、
です、はいはい、麻生さんからすると左側から、私からすると右側から
ね、
はい、
ぜひ、
今日はですね、ビッグなゲストをお招きいたしました。
超ビッグですよ、
はい
はい、配信10号ということで記念スペシャルゲストをお招きしているんですよね、
はい
はい、
自己紹介お願いします。
え、はい、自己紹介からですか。
自己紹介、
紹介していただくんじゃなくて、
はい、
ねしのちゃんがメインの時ってのはよく往々にしてこういうことあるんです。僕だったら紹介して入るんだけども、しのちゃんはこうですから、
文脈的にビッグなゲストに自己紹介させるっていうのはどうかなと思うんですけれども、
まずさ、どんどん注意していただいていいですか。
いやいや、じゃあ自己紹介させていただきます。フューチャードリームポッドキャスト配信1000号ですか。
いやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。
健太郎さん、しのさん、翔さん、本当におめでとうございます。
ありがとうございます。
お招きいただきありがとうございます。フューチャードリームの方ではよくご参加というかさせていただいておりますけれども、
多分この声にね、聞き覚えが聞いてる方だったら、
はい、
多分冒頭、はい、CM 明けとか、
そうですね、
聞いたことがあると思います、
番組のタイトルコールなどもさせていただいております、ご無沙汰しております、旭川助三郎でございます。
ようこそお越しください。
いや、ポッドキャスト1000回ですか。
はい、いや、丸2つ多いってばだから。
そして今月は確か健太郎さんのバースデー月とも、
いや、僕はバースデーではないんですけども、
来月ですよね。
来月ですね。
まだこれ5月ですもんね。そうですよね。
しのちゃんが誕生日だったん
ですね。あ、そうですか。お二人の
先月です、ね、
バースデー月がじゃあこう各月というか1個挟むけど続くわけですか。
そうですね。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
今日もお二人の絶妙なトークを聞かせていただきました。
いやいやいや、どうどうもうね、こんな感じなんですけど、どうですか、ぶっちゃけ。
さっきうなぎのお話されてたじゃないですか、
はい、
後にこうね、私も聞いててお値段いくらなのかなって思った瞬間にね、すぐにこうしのちゃんからちゃんとこう入るじゃないですか、
うんうん、
いくらだったんですか、
はいはい、
あれはやっぱり絶妙だなと、リスナーの気持ちを分かってるなと。
あら、
ただですね、ただただもう一回言いますけど、ただ、
はい、
なんでその後に麻生さんが健太郎さんがご馳走してもらって嬉しかったよって話におにぎりの話がかぶさってきたのかが分からないですけど、
やっぱりね、
おにぎりも人が握ると美味しいですからね、うん、
その飛び具合ですよね。
あれはどういう意味だったんでしょうか。
なんでしょうね。
ご馳走してもらうと作ってもらうっていうのをかけてたわけですか。
自分でお金を出さない、自分で作らない、自分では何もしないっていうつながりです。
なるほど、深い。
結構ね、深いんですよ。見方によってはそうですよね。
そうですね。いや、でも今日ずっとフリートークのこともねお話しされてましたけれども、はい、やっぱりお二人のねフリートークは絶妙だなと。
全く噛み合ってないでしょ。
いやいやいやいや、
絶妙と微妙って違いますよね。
今こういう質問なんで入ったんでしょうか。絶妙と微妙が違うというのは、
せっかくねいい話をしてくださってるビッグな方
が、僕の話が微妙って言いたかったってことで。
いや、微妙って言いたそうなんですよね。
いや、そんなことなんですよ。
そんなことないですか。
絶妙の裏に微妙をちょっと感じ取ったという。深いですね。
確かに
深いです ね、
その深さを分かれてない自分がなんかいけないんだってだんだん気づいてきました。
いや、でも健太郎さん、私もですね、
はい、
もう15年ぐらい前になりますが、はい、フリートークについてある方にすごく教えていただいた時期がありまして、旭川の繁華街36街あるじゃないですか、うん、その36の回遊業1号2号、日号2号というですね、
うん、
チームを組んでいたことがありまして、
うん、
36の回遊業1号2号なんですけども、その時の相方まあ、
もしもし
がいまして、その方が後でですね、
はい、
本を6冊か7冊出しまして、
もしもし
何
もしもし、
その方から教わったフリートークの極意というのがありまして、
うんうんうん、聞きたい聞きたい。
フリートークの極意とは、
はい、
あのもしもし
エコー
フリートークの極意とは、すいませんもう一回言ってます、フリートークの極意とは、このくらいですね。
もしもし、はい、スケサブロさん分かってますね。
何
いや分かってますね。
あれは15年前の夏の夜でした。僕がその回遊魚1号2号でまた山麓の町を徘徊している時に彼が言いました。女性とコミュニケーションを取るにはやっぱりフリートークが一番だよね。
もしもし、
スケサブロ、僕の極意を教えようと。で彼はベルトに手をかけ、違うそういう話じゃないんですよね。あの本当極意はですね、
何それ、
いや人に興味を持つことだって彼は、ね、
ちょっとこれ追い出すよこのビッグだけ
ちょっと待って、ちょっと待って、さっきまで崇拝してて何これ、
ちょっと待ってケンタロウさん、あれ回遊魚1号2号って誰のことだと思ってるんですか。
いやなんとなく誰かな、
回遊魚ってどう書くんですか。
回遊魚、回遊する、回る、遊ぶ魚、は
い、魚、
そう、山麓の町をこう徘徊っていうか回遊しながら、はい、女性っていうか相物じゃないや、ごめんなさい、女性と仲良くなるというですね。
どっちが1号でどっちが2号だったんですか。で
それはあのロンドンブーツみたいな感じで決めてなかったんですけど、まあ、僕兄貴って呼んでましたけどね、その人はね。
あ、じゃあ
その方が
1号がこっちで1号に、
ただ若かりし頃の話ですよ、
うん、
ね、でその後その方はこう、ね、パーソナルモチベーターになり、はい、本を出され、は
い、僕ね、今では今ね思い出した、うん、今の話聞いてて僕にもなんかすごい似たような話があって、あの僕の友人で
負けじとよって
回遊魚5号6号っていうね、
あと 5号6号
っていうのいて、あの、まあ、どっちも競ってたんですけども、6号っていうのは僕はまだ会ったことないんですけども、5号っていうのがまたすごい人で、なんでしょうね、まあ言ってみればタコ足配線みたいな人で、次から次へとこう、
お母さん思いの話してましたねこの間5月5日の放送であ
れ、いや聞きたい聞きたい、その続きは
次から次へと配線していく人なんですよね、うんうん、で時間刻みで会う人が変わるんですよ。
電気関係の工事をされてる方なんですか
いやどうなんて、いや電気関係ではなくて、
うん、
何でしょうね。
麻生さん、あの昔の米ソのように冷戦のように打ち合うのはやめましょう。
いや僕打ち合ってないですよ、友達の話を。
そうですか、
友達の話をしている。
いやだから話戻しますけど、
似ている人がいるな
と思って。フリートークの極意は人に興味を持つことであり、はい、インタビューからこう質問からやるといいみたいですよ篠さん。
お、そうですね。
だからさっきのあの良かったんですよ、あのうなぎの話に値段をかぶせるっていう、
まあ、一つ星、まあ、いいところなので、庶民からしたらどのくらいのお値段なのかなってやっぱ気になっちゃうんですよね。
それがいいですね。
それでもこう2人で喋ってる時じゃないですか、はい、それが一人の時どうするかっていうと、さっき麻生さんがそのうなぎ屋さんの話をずっと話してる時に、我々は実況中継というかレポート聞いてるみたいな感じでしょ、あれの動きも自分自身に質問してるようなもんなんですよ。どうだったっけかな、どうだったっけかな、だかこれいいみたいですよ。それは私その
自分の中でね、
そうです、自分に対して自問自答、
自問ですね、
はい、だ質問っていうのに対してやっぱりこう自分の得意なフィールドに持っていく。例えばだから母の日の話篠田さんしてたじゃないですか、
はい、
例えばじゃあ私質問させていただきますね、
はい、
お母さんを泣かせた一番悪いことは何ですか今までで。
嘘をついたことですね、
はあ、学生時代。
あとは弟を変にいじめてしまった。
あ、昔悪かったんですもんね、
本当にね、
中学時代秋田で全県制覇を狙ってた
マジっすか、
その
すごかったらしいですよ。
あることないことって なんか
新聞に載ったって
言ってたよね。そうそう、新聞に載ってましたよね、でなんか全県制覇近し、次は東北制覇だみたいな
何の話よ、
まあ、これは単純に言うと自分の勝手にこう想像を膨らまして質問したんですけど、そんな感じでするといいみたいですよ、自分の中で。
なるほど、ね、
どうだったっけな、どうだったっけかな、
自分でこう記憶を辿っていくように、
そうそう、自分の記憶に質問をするのがいいみたいですよ。さっき麻生さんがうなぎ屋さんのことを思い出して、自分に自問自答してたと思うんですよね。
なるほどね。
もうね、実は今度あら間もなく出してね、新しい新刊出るんですけども、はい、その中に映画の紹介を友達にうまくできない人のためにどうやったら映画の紹介がうまくできるか、まさにね、スケサブロさんに似た人がよくテレビでやってるんですけど、映画の紹介とか
も、ね、あの木曜日の深夜ですね、
木曜日の深夜
ね、11チャンネルで、
すごい似てる、
朝日川だと
似てる方やってる、
いい番組ですよね、
いい番組ですよね、
はい、
でもそれも自分の中で自問自答して話していくと紹介がしやすくなるっていうのを実はご紹介してるんですよ。
なるほど、ね、
この映画を見るとどんな気分になるかとか、それでこの映画を見るはどんな人に役立つのかとか、それを自分の中で自問自答しながら話していくと立派な映画紹介になる。やっぱ自問自答は大事なんですよね。
だまずだからその前の段階として篠さんの場合には前に健太郎さんがいるわけだから、質問をねどんどん 健太郎さんにぶつけられるように、しかも自分の得意なフィールドに持っていけるように、
うん
うん、まあ、旅行なのか食べ物なのか分かんないですけど、
よく言ったじゃない、フィールド自分の得意分野を作って、うん、そこにも何でもこうリンク貼ってこじつけるとうまくいくって、
それ練習するとですよ、これからの放送なんか絶対いいと思いますよ、うん、例えばだからさっきのビデオの話で、どんな AV ビデオが好きなのかの話から、
う
ん、
そうね、
あとこうね、どんなシチュエーションが
好きなの、星野光っていうので、ね、
いらっしゃいましたね、
いましたよね、知ってます、
星野光さん知ってますよ、持ってました、2本ぐらい、
僕はもうちょっと持ってましたね、
星野光さん持ってました、はい、そこでほら引かない引かない、どんな人なのか、
ね、
どんなシチュエーションだったのか、どんな衣装だったのかっていう風に、
そうですよ、
はい、困った顔が可愛いけど
ちょっとまたね、おじさんトークになっちゃったっていうのが、こうしましたね、
超困った顔が、
ね、すいません、うん、このポッドキャストを聞きの皆さん、今週は私がいるんですが、先週と同じような方向に走ってて、
うまい、
ごめんなさい、
うまいですね、今引き戻しが、
いつもはねアドリブダメなんですもん、アドリブ苦手って自分でも言ってる、今はまあまあな
んとか、ね、今うまいですね、
今ね、なんとか、ね、
でもおじさんたち負けませんよ次もまた AV の話、嘘ですよそんな
AV ってあれでしょ、オーディオビジュアル、オーディオビジュアルの話してるんですよ、
もういいよ、
オーディオビジュアルの話ですよ、
今星野光さんも、俺だって AV メーカーにいたんだもん、だって俺
ね、
そうですよね、いいよ、
そうですよ
今度困ったちゃんの顔になって
何言って
る、そうやって可愛い感じに持っていこうとして、
まったもう大ですよね、さあ今日はね、こんなビッグなゲストを来て、はい、しかもビッグな人自身に紹介、
自己紹介させられました、
ね、させられたという ね、
その自己紹介していただいたというのは、このポッドキャスト始まる直前までなんてご紹介したらいい
か、見たすぐ助三郎さんじゃない、見れば分かるじゃない、
浅川助三郎、
あの最近は歌はどこで歌ってるんですか、
最近カラオケボックスぐらいですかね
あれつい最近、直近だと
大きなステージ、
直近だと大きなステージ、
どこで13年前の浅川冬祭りかな
13年前、
その後歌いましたよ、どこだっけ、どっかの公園のお祭りで急に歌ってって振られて歌いましたよ
それは営業で、
当たり前じゃないですか、紅白狙ってますから、
なるほど、
はい、その紅白狙っていらっしゃる助三郎さんにですね、スクールウォーズさんからいただいた番外用のメッセージ読んでいただいていいですか、
ビッグなゲストにメールをいきなり読めという、
うん、とんでもない無茶ぶりなんですよ、
菅野さんですな、
無茶ぶりしますね、スポーツニュースが絡んでいらっしゃるので、
わかりました、
助三郎さんに
いいかな、はい、じゃあすみません、スクールウォーズさんからのメッセージを急ですけど読ませさせていただきます、健太郎さんいつも AV の話楽しく聞いています
書いてない、
書いてない、書いてない、書いてない、
すみません、すみません、はい、長いので番外編で読んでもらったら嬉しいです、篠野さん本当いつも可愛いぶってるのが素敵です
いや書いてないけど嬉しい、
これも書いてないですねエルガさんのメール読んであげてください、テーマですが立場上FD のフューチャードリームのスポーツ担当ですので記憶に残るスポーツ選手引退を挙げてみたいと思います、
うん、はい、今週のテーマは名残惜しいでお届けしたんですね、それ絡みでスポーツ関係の名残惜しい方ということで、はい、メッセージください、
これ1週間になってるんですね、日曜日千代の富士、当時筋肉質力士の象徴だった横綱が高花田に敗れ天を仰ぎ終わったと思わせる一面に涙しました、
体力の限界ですよね、
これ麻生さんとストライクじゃないですか、千代の富士、北の富士じゃないですよ ね、
千代のウルフですね、この時代は
北の海じゃなくて千代の富士、
そうです、ウルフです、
篠さんだともう高野花の頃です、
小学校の頃が全盛期だったんですよね、千代の富士が、でいつも勝つからつまんなかった、
高見山じゃないの、篠ちゃんは
2枚ですか、
うまい
う
まい、
もうジングル使うか今の、
もう一回
もう一回
振って、じゃあ振りからいきますよ、3219、
篠ちゃん高見山じゃないの、
2枚
いただきました、
これもいただきましたね、
これも着ボイスに
着ボイス
で、この2枚2枚ご存知の方もね、
これダウンロード1曲どれぐらいで売りますか、
これちょっと待って、600円でフューチャードリームに5円入りますので、
5円だけか、
595円僕が当たり前にいます、今のエコー代です、次いきます、月曜日、秋元正弘さん、スキージャンプの大ヒーローです、当時は八木さんの金メダリストと実力を二分していました、フライングジャンプ大会で大転倒し即引退かと思いましたが奇跡の復活、旭川の嵐山大会で引退、これは旭川の方覚えてる方、
僕はちょっとバカン、
そうですね、
知らないですね、
我々が旭川に来る前ですよね、なるほど、スキージャンプ
さすがだ ね、
飛躍してほしいですね、次いきますよ、これはもうドストライクです、また麻生さん、火曜日、清原和博、無冠の帝王で終わってしまった青春時代のヒーロー、右方向のホームランの美しさ歴代1位でしょう、自分の誕生日に引退したのも忘れません、
そうだね、
お年が
番長、
お年が健太郎さんと同い年、
同い年です、桑田清原
KK コンビ、
同じですね、
さらに言うと中山ゴン、
そうだね、三浦和、
三浦和、どんどんこう同じ年のね、スポーツ選手が だからあれじゃないですか、あの山本昌投手なんて応援しちゃいません？
そうね、46歳頑張ってるね。
スケサブラさんと麻生さん同じ年。
すみません、年齢については不詳にさせていただきます。事務所に
聞いて。事務所にちゃんと通して。
うん、そうなん
ですか。もうちょっとなんか存在に扱ってないビッグなゲストなんだから、ちょっとちゃんと
ビッグだから読んでいただいて、
あそこにほら事務所の人いるでしょ、怒ってるよ、
怒ってますね、
怒ってるよ、ちゃんと言って。
そうですよ、うん、本当にもうちょっと次いきますよ。これしのちゃんドストライクじゃないでしょうか、うん、王貞治。
あ、一本足打法
まあ、王ときてもうそれしか思いつかなかったっていう、うん、コメントでした ね、 今ね、
乗りつくみ来るかなと思ったんですけどね。
他、なんかありました？
いや、いいです、
いや、いいんですよ、
いいんですよ、
子供時代の強さの象徴だったホームランが打てなくなり引退決意。あ、そうですね、
そうだったね。
ホームランが打ててこそ王貞治という、う
ん、ホームラン打てなくなったら王じゃない、自分じゃないということでね、う
ん、かっこいい
麻生さん、篠さんの一つ癖を見つけました。
どうなんでしょう。
関係ない私はっていうオーラを顔の表情で出しますね、
うん、そうなんです。
これ以上振るなって時はやたら可愛い顔するんですね。
そうです、そうです、そうです。サッカーの話題のニュースの時は特にそういう顔します。
あ、はい、もう私に振らないでねって、この顔は
絶対振らないでねっていう顔
をしますね。これホームページで紹介したいですね
取っちゃいたいですね。
これはもう年代問わずいきますよ、うん、木曜日まで来ました。長嶋茂雄、三振もエラーも全てが絵になる人、野球始めたきっかけの人。
これはね、僕よりも上の世代ですね、うん、長嶋監督
に。でも監督として我々も ね、
もうそうだね、
知ってますけどね。あれ、篠さんだと長嶋監督は
監督時代になりますね、
うん、それも2回目かな、我々の後じゃないですかね、きっとね。
そうね、
何回かねされてますもんね、
うん、新しい方ですね。
そうですか、うん、ここも篠さんには広げられなさそうなので、うん、
我が巨人軍は永久に不滅です。ならよくテレビでね
まあそれは知らない人あまりいないと思うけどね、うんうん、
そうだよね。
高見山のがいいね、今のはあれだねいい、高見山で行こう、うん、来週も、うん、それがいい、
バルの高見山、
高見山がいい。
でも、うん、もう一回だけ今の撮っときますか。
あ、じゃあちょっと待って、高見こうしよう、こうしましょう、あの杉本彩が高見山の真似をしたとどうなるか、やって。
じゃあ振りからお願いします。
あのね、杉谷、あ、じゃあ最初に、杉本彩やってください。はい、
杉本彩
なんか前の子うまかったよね
名前言うのなしですよ ね、
ど
う
で
し
ょうね。杉本彩で2枚2枚って言うんですか。
あ、いいです、そうそう、それを言ってるんですよ。
逆聞きくださいね、言うときエコーかけるタイミング難しいの。
はい、
3、2、1、
2枚、2枚、なん、
もうちょっとこうねっとりじゃないですか、2枚みたいなこう喋りがしません。
そうですね、もっとベロンなんかね、バッコイ感じがいいですね
うん、
タンツボどっぷりみたいな。
いやいやいやいや、それ表現ですけどいかがなものか
と。あ、そうですか、
はい、ですよね、シールなんだっけ、あのほらこうシスルーの、あのシーツみたいな、うん、ちょっとこうそういうベッドに
ちょっとヘドロチックな、
そうそう、それ2枚ちょうだいみたいなイメージで、
うん、3、2、1、
2枚、2枚、
ちょっとよくなりました。ダメですか、
うん、いいんじゃないですかね、いいですか。これもしかしたら中にはですよ、繰り返し聞いて燃える人がいるかもしれないですね。
なるほど、
ね、
うん、全然長嶋監督から離れちゃいましたね。
離れましたね。
さあ金曜日です、最後です。中田英寿、あのピッチに横たわる姿にサッカー人生全てが主役、当時の先輩呼び捨て衝撃でした。あ、先輩呼び捨てだったんだ。
そうだったんですか。
はあ、これは誰も引っかからないですね。
うん、いや、そろそろ時間が来てるけど、進行がしのちゃんはどうなってるのかなと思って、それだけ心配で、多分何も考えてないでやってると思うんで、
うん、
うん、多分そうですけど、せっかくだから時間がないんだけどどうしようかな、うん、俺こっからね、
あ、これ
できれば本当は最後にあれをやりたかったんですけど、
あ、
そう、多分しのちゃんは進行が多分できてないと思うんで。
いや、ダウンロードしましたよ。
え、何の話ですか。
あれ、スターウォーズですよね。
いや、スターウォーズも、いや、スターウォーズじゃなくて、スターウォーズの話はもうそんなのすっかり忘れて、もうそんな話してないですよね、全然。どうしよう。
面白いですね、ポッドキャストって。
いや、もうね、
2人の会議みたいな感じ
で。いや、だ雑談の垂れ流しじゃないです。もうね、一応こういうことしようねって言ってもうすっかり彼女忘れてるんですよ。
なるほど。
だから僕がここからも進行します。せっかく10号だからね、ちょっと誰かに電話してみようかなと思ってたんですよね。
そうでした。
もう多分もう忘れるんです。
ああ。
進行もうね、どうしよう。 ね、せっかくそれ、ね、10号だけでやろうと思ったけどどうしますかねこの後ね。本当時間なくなっちゃったけど、
そう
電話ちょっとだけワン切りする。
それはいたずらですよ。
子供のワン切りして怒られなさそうな人にする。
ピンポンダッシュじゃないんだから。
ちょっと電話番号さ、誰か書いてある人、誰に電話。じゃあちょっとさ、この中からしのちゃん誰に電話したいっていうのさ、今名前言わないで、誰に電話してみたい、あと今まで電話番号書いてある、いただいて。
電話番号書いてるのは
メッセージ見て、
電話番号書いてる人人は限られてるんですよね。
本当、
はい、
あじゃあさこの人かけてみようか、出るかな、ちょっと電話してみようか、ちょっと電話してみよう。
今日お仕事っておっしゃってますけど、どうなんでしょうね。
あそうだね、
うん、
本当だ。あでもこれかけてみようか、
うん、
これかけてみよう。ちょっと待ってよ、ちょっとリスナーに電話してみましょうかね、
はい、
さあ誰にかかるか。
さあどなたにかかるかはお楽しみといったところですね。
電話、これだな、ね、よいしょ。あ、違う、これ違う、俺自分とかかけてた。
何
いや、うん、かな、喋っちゃいそうだね。うん、うん、
さあどちらに、どなたにかかるん
ですか。リスナーの方ですか。
はい、リスナーの方です。出てくださるかしら。
出るかな、かかってるのかな。聞こえますか。
聞こえます。
出るかな。
ただいま留守に止まりましたら、お名前とご用件を
メッセージ入れましょう。あたし、もしもし、あたし、わかる？
もしもし、僕、わかる？
俺、わかる？
わかんないと思う。絶対、あの十時台のあれちょっとやってみて。
十時台なんですか？
最初の。
なるほど。うん、ケンタローズファニータイム、フューチャードリーム。
生で聞いた。ボンボヤージさん、いつもメッセージありがとうございます。
ありがとうございます。
きっとこの留守電を聞いたら時は、もしかしたらびっくりしてくれるかもしれませんが、お話できずに残念です。きっと今お仕事されてるのかもしれないですね、
うん、
配信10号ということでね、電話してみました、
はい、
またチャンスを見て電話したいと思います、
うん、
もうねこのスタジオ使えないんで、またの機会に、
うん、
またね、そうね、名残惜しい ね、
ねえ、
なんか歌でも歌う、何する、
キーワード残しますか。
キーワード残すか。
麻生さんは AV が好き。
ちょっと残っちゃっちゃう。
すいません、すいません、
あのオーディオビジュアルですからね、それね、
はい、
分かりました。じゃあまた、あのいつもありがとうございます。また来週です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
バイバイ。あー残念
残念ね、あの配信10号おめでとうございますっていう、ね、メッセージもくださってますし、
ね、
はい、
そうですね。
あ、ちょっとさっきのあれですね、あの着ボイスを残してあげればよかったですね、速攻再生して。
そうです、 あとさ、でもこれもちょっと一回かけようよ。もし仕事中でもさ、もしかしたら出るかもしれないよね。
さあ次の方、まあ、リスナーの方にですね、新たに電話をかけているところです。続いてつながる方はどの方でしょうか。今度こそね出てくれたら嬉しいですけどね、うん、仕事かもしれないな。
なんで出る、あたしでいく、
あたしでいきます。
やっぱ仕事中だから出ないね。
もしもし、神社ですが、
私です。
もしもし、
わかる、私です。
はい、誰ですか。
もしもし、
はい、
いつもメッセージありがとうございます。
あー、はいはいはいはい、はい、
チャウチャウ父さんですか。
はい、ちょっと待った、
今仕事中ですよね。
現場です今。
現場ですよね。本当に失礼いたしました、
は
い、
失礼しました、ごめんなさい。
本当にごめんなさい。また来週およろしくお願いいたします。
よくわかりました。
今日一応ね2桁乗ったんで、今ねリスナーさんに電話してるんです。
なるほど。
また北海道に遊びに来てください。
はい、
はい、
いつもありがとうございます。
いいえ、
あのくれぐれもあのコピペでお願いいたします。くくるくね、あの
時間を使わずにで、はい、お願いいたします。
ありがとうございました。
01っていうから 01? って全然聞いたことなかったんで、
あー、この電話番号はね、
これ0120かと思いましたよ。
この電話番号は秘密なんで、くれぐれも言わないようにお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。またあの番外の方もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
麻生さんは AV が好きです。
失礼します。あー、やっぱりね、仕事中現場って言ってたけど、何の仕事されてるんだよね、現場だから。
あれなんだっけ、電子部品関係
こんなになって出てたのかね、組み立て中にね。そっか、失礼しました、本当に。
いや、
ね、そうですよ、こんな雑談に付き合ってくれる人なんていないですよ、この時間に、はい、ね、ということで本当に勝手に電話しましたけども、まあ、いつかねお付き合いしてくれる人探しましょうか。
探しましょうね。
はい、はい、ということで、こんな感じでもう時間オーバーしてしまいましたが、今日はあのビッグなゲスト、助三郎さん。
旭川助三郎でございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったです。
楽しかったですか。はいはい、またね、あのぜひあの番外に、ね、
あのしのちゃんの着ボイスができるのを楽しみにしております。
あ、そう
です。高見山着ボイスをね、ぜひ使いたいなと。はい、
これね、どれもしかしたら人気出るかもしれないですね。
そうですね。
分かりました。ちょっと配信考えます。
今日一つ勉強になりましたので。
何をですか。
健太郎さんは AV が好き。
オーディオ、
これを胸に刻んで帰りたいと、
うん、お聞きくださった皆さん、今日もおじさんトークになりました。ごめんなさい。それではまた来週も、また来週、じゃあね。